ロングテイルズカフェ、今日まで、そして明日から、オーディオファイル。ロングテイルズファイル。ボルテージ31。その男、トラビス・ビックル。ニューヨークというと、まず最初に何を連想するだろうか。僕の場合、一つは断然、現代美術だ。美術についてはちょっと苦手、という人のために一応言っておくと、今日、美術の世界的中心と言われているのは、決してパリではなく、ニューヨークなのだ。それももう長いこと、そのようなわけである。ニューヨークというと僕にも、ちょっとだけリアルな思い出がある。もう20年も前、約数週間ほど滞在したことがあった。この時も、何が一番お目当てだったかというと、やっぱり現代美術。ニューヨーク近代美術館やら、メトロポリタン美術館を訪れ、画集など買い込み、双方界隈のギャラリーを見て歩いた。面白かったのは大体こういうことで、逆に悔やまれたのは、セントラルパークでうだうだしながら、現代美術の殿堂、ホイットニー美術館をスルーしたことだった。確か代わりに、ダコタアパートを見た気がする。たったこれだけの思い出なのに、あの 9.11 の時は、かつてのぼった貿易センタービルが倒壊する惨状に、何か言い知れぬ、少々大げさに言えば、身体の一部がもがれる感覚にも似た、強い喪失感を感じたものだ。今から考えれば、あの時の喪失感とは、記憶の平穏をもがれることの痛み、だったのかもしれない。だとするならば、記憶とは、痛みを伴う身体の一部なのか、などと考えなくもない。さてこのニューヨーク滞在の折、実はあらかじめ僕の頭の中には、原風景としてのニューヨーク、とも呼べるイメージが、確かに存在したと思う。つまり現実の街は、昔見た幻の面影をたどる旅でもあった。少なくとも僕にとっては、かつて間違いなく、あの街の印象を決定づけてしまったものがある。それは、1976年の映画、タクシードライバーである。夜歩き回るクズは、売春婦、外商、ヤクザ、ホモ、オカマ、麻薬売人。すべて悪だ。 やつらを根こそぎ洗い流す雨はいつ降るんだ。決して大げさでなく、タクシードライバーという映画は、かつて一個の街をシンボライズする、ある種の共通言語であったと思う。タクシードライバーみたいな、といえば、特定なフィーリングや情景が、確実に伝わった時代があった。ところでそもそもの話、なぜ僕らは映画を見るのだろうか。僕の思うにそれは、人間とは人生の象徴となりうる何者かを常に探し求めているからではないか、と思う。映画とは何がしか、物の見方や生き方のスタイルを提示するものであり、それらは実際、象徴を積み重ねるという具体的方法によってのみ、感覚に伝えられる。一つのシーンも、一本の映画自体も、すべてがある観念に誘う装置としての、暗喩の集合なのである。また、そういう意味を含めて、あなたにとってどんな作品が最も映画なのか、と尋ねられたら、僕は迷わず、タクシードライバーこそ映画の中の映画だ、と答えるだろう。題名は、予言者で麻薬の売人。事実と作り話が半々の、歩く矛盾よ。俺のことか。他に、いて。例えば少し話は変わるけれど、僕は映画についても、どちらかというと、いわゆるファンタジーというのはあまり好みではない。しかしそうは言っても、勝手にしやがれと、トイストーリーを比較することの馬鹿らしさくらいは、わきまえているつもりだ。というより、おのおののジャンルをそれぞれの達成度で評価したり、それはそれとして楽しめる度量は持っているつもりだ。もちろんトイストーリーも、千と千尋の神隠しも、大好きな作品である。しかしながら、どちらかというと、そうした、虚構らしい虚構には、あまり触手が湧きにくい体質、というだけの話である。いや、もっと別の言い方をするならば、映画というものはそもそも、たとえ表現手法がどうであれ、あらゆるものがファンタジーには違いないわけである。さらに言えば、どのような下爪らしい文学だって、結局、ファンタジーなのだ。ただそうしたものの中でも、概して僕が好むものとは、大人のためのファンタジーであることが多いのではあった。大人のためのファンタジー。それはつまり、タクシードライバーが全く最善の典型であるように、可能性としてのもう一つの人生を徹底した制度で再現し、提供するものでなければならない。多くの場合それは、主人公が観客を引き連れ、惰性と連鎖の人生を降りることによって、人生がある一点に向かって動き出す、という形式である。畜生、毎日過ぎていくが終わりはない。俺の人生に必要なのはきっかけだ。自分の殻だけに閉じこもり、一生過ごすのは馬鹿げてる。人並みに生きるべきだ。今俺の人生は、一つの方向に向かっている。 はっきりと。初めてのことだ。言うまでもなく、こうした自己実現の夢が、いつもファンタジーというものの底流には付きまとうわけだが、しかし、大人のファンタジーたるタクシードライバーという作品には、ここにもう一つ、一筋縄では行かぬ、人間社会に対する眼差しと、あまりに忠実に実世界を照らす、なんとも不気味な手応えが込められていた。要するにそれは、とても怖くて、危険な物語であった。そう、この映画の主人公に、あまり感情移入することは危険である。逆に言えば大抵、朽ちはばったい理想に対して感情移入させることを信条とする凡百のファンタジーにあって、この世の実相を直視させ、やがてアンビバレンスな葛藤に誘うこの作品こそ、いかにも大人のファンタジーそのものであった。さて、この映画において最も重要な点は、徹底したリアリティと同義語としての、アンチヒロイズムである。誰でもない主人公、トラビス・ビックル。劇中、彼の人生の背景が、詳しく語られることはない。それはまるで、生まれたての我々自身のようである。等身大の主人公。毎日は単純労働の繰り返し。食って、寝て、働いて、少しばかり小金を貯め込んだところで、こんな生活が死ぬまで続く。彼は粗末な人間の自室で、人知れず自尊心だけを飼いならしている。わけもなく眠れない日々が続き、仕事とプライベートの区別なく、乾いた夜をさまよい歩く。少しは社会に貢献したり、誰かを救って、名誉欲を満たしてみたいけれど、それらは儚い独善であって、結局、誰も彼を求めてはいない。ある時外の世界に憧れて、女の子を口説いてみたら、教養のなさがあだになり、いよいよ行き場がなくなった。上司にも相談してみたが、しっくりくる答えなど見つかるわけもなく、いつまでも眠れない日々と、テレビだけの毎日に疲れてしまった。やがて行き場のない怒りが、一個の人格のように姿を現し、力と正義の意味が曖昧になった。誰でもない主人公、トラビス・ビックル。夢を見ることは禁じられたのではない。夢見るだけの力がなかっただけだ。そこは恐るべきほどに、我々と相似系の世界であった。そういえば昔、この映画を解説するようなものの中に、戦争の狂気が彼を駆り立てた。みたいなことを書いていたものがあった気がするが、しかしこれは、この物語の文脈から考えて、僕は違うと思う。トラビスが外兵隊帰りだという設定は、当時の一般的な若者像として、あくまで世相を表したものであり、また、もっと重要なことは、戦争という非日常から帰還したところで、結局、何かドラスティックな進化が行われるわけではないという、身の丈の現実である。実は戦争さえも一時の陶酔に過ぎず、人間の本質がただ出来事によって変わり得ないことへの苛立ち、そこにこそ真に問いかけるものがある。そういう意味でも、タクシードライバーとは、例えばランボーのようなヒロイックな物語とは真逆のものと捉えるべきだと僕は思っている。 先にこの映画の主人公にあまり感情移入することは危険だと書いたが、実にこの作品とは犯罪映画として表面的な動機や機微に隠されがちな深層心理に光を当てた画期的なものではあったが、しかしその反面だからこそある種の鬱屈した人々に対しては深い共感とともに暗い負の示唆を与えかねないものでもあった。本来映画の意図としてはアンチとして機能すべきことが過剰に感情移入した観客によっていつかヒロイズムにすり替えられる。それはまるでこの映画のラスト、実は一発のサイコパスに過ぎない主人公が皮肉にもヒーローのレッテルを貼られ再び社会の闇に消えてゆく場面を見るように、トラビスを思わせる暴発した若者による悲劇は虚構を待つまでもなく今日なお埋虚にいとまがない。すべからく犯人心理の中ではほとんど誰もが腐った体制の中で自分こそ唯一正しいもの、すなわち世直しヒーローなのである。それはいかなる理不尽な通り魔犯であってもそうだと思う。もっとも主人公トラビスの場合、彼はたまたま何かしら行為を正当化してくれる古典的善行という物語の形式を必要とした。だから無差別殺戮を選択しなかっただけであった。逆恨みによる大統領暗殺未遂のエピソードはその紙一重だった。そのことはあの血と賛美にまみれたあまりにグロテスクな夢の終焉、伝説的に凄まじいクライマックスがはっきり物語っている。先日宮崎駿監督が文化功労者に選ばれた席で、映画は常に文化を破壊し損ねる可能性を持っていると発言されていたが、この言葉はあるいはタクシードライバーのような作品のために転用することも可能かもしれない。正真正銘大人のファンタジーとは、時に自ら危険な刃たりうるがためにより一層本物とも言えるからである。
How much was it?
Five.